思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
こんばんは。
こんばんは。
さっきまで第1部 SF 映画特集第1部やってて、ね、直後にもう時間ないんで、
そうですね、
始めてます。
結構時間経っちゃいましたね。
時間食いますな、これ。
食いますね、うん、パッパッパッいきましょう。パッパ、
まあ、最初のSF の歴史みたいなところはカットすると思いますけど、
ね、まあそれはもう自由にしてもらって。
あ、そうですか、
はい。
ディストピアものの話から始めましょう。
少年と犬の話をしてね、うん、なんか意外と面白そうだなと思っちゃったな。
結構名作ですよ。ただね、うん、見れるかどうかわからん。
あ、
スタヤとかにないかも。
なってないかもね、これね、
うん、私は DVD を持ってると思いますけども、借ります？もしあったら。
いや、今はいいです。
あ、見れないですね、忙しくて。
今ね、今僕ね、引っ越しの真っ最中なんですよ。
紛れ込みそうだね。
そうなんだ。
なんか貸したりするとね、
うん、
これです。
な
んか DVD 自体も手作り感があるでしょ。
あるね。面白そうだな、これ。
まあ、その4年後にマッドマックスが、
はいはい、
あるんですよ、
はい、
多少の影響はあるんじゃないかな。その荒野を漂う少年と犬の画像はメル・ギブソンと犬に通じるとこあるんじゃない。
え、フォールアウトってもしかしてこの影響ちょっと受けてる？
かなりあるんじゃない。
あるのかもね、
うん、
ほうほう。まあもう、いきなり少年と犬になったけど、
はい、まあ古くは、
まあ、メトロポリス、
まあ、歌詞451ってさ、
あ、これも
これトリフォーですけど、ね、
見てないな、うん、
俺も見てないんだよね。これほら本を焼く話だから、今の、まあ、管理社会、
うん、
SF ってのも一ジャンルあるじゃないですか、
うん、
あの1984っていう、ジョージ・オーウェルの有名な小説があるじゃないですか、
うん、
それはまあ、ある、政府に人々の営みが監視されてる話なんだけど、
うん、
そのやっぱ実際の社会でもやっぱ見張られてる、その管理されてるっていう閉塞感みたいのをやっぱ SF に託して、
うんうん、
作られた作品ってのがたくさんあって、うんうん、特にまあ共産主義の国でいうと、
うん、
あのロシアで結構それが始まって、うん、ザミャーチンって人の我らっていう小説があって、これも発禁になったらしいんだけど、
うんうん、
とか、まあ、ジョージ・オーウェルもあったりとかして、まあ小説から映画にしやすいんだろうね、管理されてるところがね。みんなも結構もう窮屈に思ってる人たちはそれを見て、まあ思うとこがあったと。
なるほど。
いう気はしてて、まあそれが、まあその後もあるよね。そのまあマトリックスなんかも管理されてる、
まあそうか
と言えなくもない。でもちょっと違うか、それは。
まあでも
だね、
うん、
あの赤ちゃんよ永遠にって知らない
し。いや知らないね。
これ赤ちゃんできなくなっちゃう話なんですよ。
あら、あれじゃないですか。
つまりトゥモローワールドなんですよ。
へえ、どこだ、入ってる。
73年、
赤ちゃんよ永遠に、
うん、これも DVD ない気がする。まあジョージ・ルーカスの THX1138 も管理物だし、
ね、これも見てないんだよね。
俺も見てない。
あのスターウォーズのさ、
うん、そうそう、
レイヤ姫の部屋番
号ってい
うことぐら
い。そうだね。あとアルファビルって、これも見てないでしょ。これゴダールの SF なんだけど。
アルファビル、ああ見てない見てない。
これあの SF と言いつつ、
うん、
SF らしい建物とか出てこないんだけど、
うんうん、
そのパリの街並みをなんか SF に見えるように頑張って撮ってるやつなの。結構さ、まあ、お金かかるから、
うんうん、
あのそれができずにそういう風に撮るって結構あって、
うんうん、
まあ、ガタカなんかも SF らしい建物じゃなくてさ、あれフランク・ロイド・ライトのさ、
うん
うん、当時のポストモダンの、あ、じゃないモダン建築を、まあ、今 SF に見立てて。
あ、そうなんだ、あの建物って。
そうそうそう。
え、あの研究所みたいなとこ。
そう、実際にある建物でさ。
へー、まあ、お金なさそうな作りだもんな。
うん。
あとなんだろうな。
まあ、
いや、ソイレントグリーンも見てないのよ、
うん、
俺
も見てない、
ね、見たいなと思ったけど、
まあ有名ですけどね。
ね、 要は餌にされる、まあ、人間が餌にされる。
そうね、食料問題と高齢化社会を一気に解決する、うん、あの素晴らしい特効薬としてソイレントグリーンを推奨したい。
もういつか見たいなと思ってるのになかなか
ね。そうだね。まあジョン・カーペンターファンとしてはやっぱニューヨーク199だなっていうのも ね、まあ、ね、
カートラッセルとね
カートラッセルとね、
俺さなんかさすげえ面白いっていう映画ではないよね。
でもその導入部はすごいワクワクするよね。
ワクワクする。
ニューヨークがもう丸々監獄島になってて、
うんうん、
でそのもう犯罪都市みたいになってるから、うん、そこに潜入して、あれ大統領補佐官かなんか助けに行かなきゃいけないって言うんでね。
そうだったっけ。
それで犯罪者の犯罪者には犯罪者がぶつけるのがいいだろうってことで、
あ、
まあ、スネーク・プリスキンことカート・ラッセルが呼び出されて爆弾かなんか埋め込まれて、助けて帰ってこないと爆発するよっていうやつなんだよね確かね、
うん、そうだったっけ、うん、すっかり忘れてるけどあれなんだっけ、続編なんだっけ。
続編はエスケープ・フロム・ LA。
あ、そうだ、エスケープ・フロム・ LA だ、うん、
バムグリアも出てるしね。
あ、そうそうそうそう。うん、でもこれも、これはカルト映画ですね。
そうだね、
うん。
結構 SF 作品はカルト映画化しやすいんじゃない？
ね、ブレードランナーもそうだ
し、ね、うん、マドマックスもそうだし、
ね、うん、
まあ、時計仕掛けのオレンジなんかもね、72年にはありましたけど。
ウォーゲームなんてちょっと異色じゃない？
異色ですね。これ俺も見てないんだけど。
うん、俺なんかあの午後のロードショーみたいので。
はいはい、
パソコン少年みたいのが、
そうそうそうそう、あの
核戦争を起こそうとする話でしょ。
そうそうそう、守る方じゃないの。
守る方だったっけ、うん、
マシュー・ブロデリックですね、あれはね。
あ、そうだったっけ
その後美少年です
で見た記憶があります。
ジョン・バダムだね。まあトロンもね。
あ、トロンはいい、
外せない
です、ね、トロンはいいです。
トロンって意外と手書きなんだよね、あれ。別に CG じゃないんだよね
あ、そうなんだっけ。でもあのなんかいいよね、
うん、
これさ、今ほら石山さんにこう、
ああ、もらった T シャツも結構トロンっぽい感じだ ね、 なんか意外とジェフ・ブリッジスがよく出てんだよな、こういう SF 映画に。
あ、そうか、
意外とトロン、ジェフ・ブリッジスなんだよね。
まあ続編も出てるし、
まあ出てる
し、映画に見てないけど、
うん、まあ未来世紀ブラジルっていうね、
まあまあこれはね、
外せないやつもありますな。
大傑作ですよ、
大傑作。
でもまあ
まあ、バトルランナーはどうですか。
バトルランナーもテレビで
シュワちゃんの、
シュワちゃんのね。まあ俺もまあ
ちょっと説明すると、うん、近未来に、娯楽なんだよね、あれね。娯楽として犯罪者同士を、まあバトルランナーという競技の中で、うん、まあ、殺しありのバトルに強制参加させるって話なんでね。
あれですよね、
ショーになってるね、殺人ショー。
なんだっけ、あの最近で言うとほら3作ぐらいで言ったさ、女の子が主人公、
ハンガーゲーム。
ハンガーゲームみたいなもんでさ。
う
ん、
そうだね。
うん。それのシュワちゃん版だ
と。シュワちゃん版だと。ジェニファー・ローレンスがシュワちゃんになってると考えていただければ。
でも、結構面白いよね。
面白いよ。バトルランナーすげえ好きだよ、
ね。
うん。演出がもう結構冴えてんだよね。
あとね、198を見てない。
そうだね。
スピルバーグじゃないのこれ。あれ、スピルバーグなんだっけ。
あれは1941だろ。
あ、1941。
全然違うでしょ。
1941か。
あと、あれはコメディじゃん。
コメディ。
うん。
1984って何？
だからジョージ・オウェルの、管理社会 SF の金字塔を映画化したものが1984、で、まあアキラなんかもありますけどね。
まあまあもうこの辺はもうなんで語るもべきものなのかどうかっていう、語ることすらいらないような気もしますけど。
まあね。
いやだから
あれ俺入れてねえんだな。
でもさ、
うん、
これアキラ88年でパトリバー89年なんだね。
確かにね、
近なんかさ、うん、アキラの古典感ってなんかもう昔からあって、確かに
意外とパトリバーとそんな変わんない、
ね、変わんないんだね。
うん、ミスかな。いやでもこんなもんだろうな、
多分。あ
れ劇場版パトリバーがちょっとこれ早すぎるかな。99年か、俺の表記ミスかもしれない。こんなに古くないかも、パトリバ
ー。ね、89年です。
合ってんだ。
合ってる。
すごいな、惜しい守る。
すごいね。
うん。
まあ、まあ、面白いっすよね。
まあ、面白いっすよね。
近未来もとして、パトレーバーも漫画も大好きですね。
パトレーバーがこの頃描いてた未来で、うん、何気に今ほとんどそうなってるっていうか、だから古さを感じないっていうのもあるの。
そうね。
だって、パソコンにさ、OS にウイルス仕込ませて、
うん、
暴走させようっていうアイディアってさ、うん、別にその後普通にあったし、
あるしね、
結構この頃それやってたのってすごいよねって感じね。
まあ確かに、ないのはレイバーがいない、
レイバーがいない てかいなくいる必要がないからね。まあドローンなんかもね、あ、まあちょっと違うか、
まあでも、
まあ、今違う形で、
そうね、
うん、
でもなんかやっぱリアリティがあるところがさ、
あるんだよね、政治劇でもあるし、
そうそうそうそう、
ロボットキャラクターがよくできてるっていうのもあるし、
ロボットもんでこんな現代に近いロボットもんでここまでリアリティも出せるっていうのはもう画期的でしたね。
バトレーバーが自覚的なのって、うん、その本当は人型してる必要ないんだよロボットなんてっていうのがちゃんとあって、うんうん、で作業用は作業に適した形してるんだけど、うんうん、あえて威圧感を与えるために人型を作ってるっていう設定がちゃんとある。
あ、なるほどね、
そこがちょでなおかつそれがロボットアニメものとしてちゃんと成立させるようにできてるっていうのがすごいな。
なんかあれだよね、今この現代の設定を反映しつつこう新しいパトレーバーとか作ったら楽しそうだな。
それがだからあれだったんじゃない、
何
ネクストジェネレーションと
か。いやいやもうあれはさ、ね、だってもうあれはなんかさアニメのキャラみたいな人たちを出しちゃってるからさ、
そうだね、
ダメですよ、
うん、でもやっぱり売れた IP の続編というか、うん、リニューアルしてなんか売れさせようみたいなのってやっぱダメなんですよ、
ま
あね、宮崎駿先生がやっぱそう言ってましたから、
うん、ダメですね。じゃあダメです、
新しいもの作っていかないとダメなんですよ。
そうですね、
うん、
あとはゼイリブとか見てませんよ
ね。ゼイリブ見てないの？
見てない。
これ見た方がいいんじゃないですか。これこそまさに管理社会ですよ、
ね、うん、見たいなと思ってますけど、
管理社会っていうか物質社会への反乱といいますか、
このそうですか、
うん、
まあ、まあまあこれはねでも名作ですか、まあね、でもさこの辺全然知らない、サ
ルート・オブ・ジャガー、これねルドガー・ハウアー好きな、これもあのバトルさせられるものです。
ああ、ルドガー・ハウアー主演
の
BQSF
ですね。
じゃあその後はバンカー・パレス・ホテル、
あ、これ知らない、
知らない。
エンキ・ビラルってさ、
お、
有名な、バンド・デシネの作者の、うん、まあ、漫画っていうか、まあ、バンドデシネを映像化しようと試みた作品で、うん、結構当時は有名でしたよ。
あ、そうなんだ、
うん、でほらもう一個、ティコムーンっていうのがあって、知らない？ティコムーンって赤い髪の女が探偵みたいなのするやつなんだけど
多分知ってんだけど今久しぶりに聞きすぎて
思い出せない。そうだよね。まあそれのだから、続編じゃないんだけど、まあ、2作目だったのかな、バンカーパレスホテル。結構よくできてるらしいよ。俺もまだ見てないんだけど、
89、
うん、その SF 作品ってやっぱお金必要だから、
うん、
圧倒的にハリウッドで作られてるのが多いんだけど、
まあそうだよね、
たまに、まあ、日本でもあるけど、
うん、
そのヨーロッパ製の SF 映画っていうのも意外と味があっていいよね、うん、お金かかってねえなって感じもするけど、雰囲気で
乗り切るみたいな、
乗り切れみたいな、
あ、ちょっとアート寄りに
する、アート寄りにするんだよね、
とかね。
そういう意味ではね、ちょっとまあこれ先の話になるけど、
あれでしょ、
あのタイムパラドックスものでさ、ラ・ジュテっていう、
ああ
知ってる、
知ってるな、
短編があって30分ぐらいしかないんだけど、
これもラ・ジュテ見た気がする、
この間見たんですよ、
うん、
で見たらですよ、
うん、
もう完璧に12モンキーズと同じ話なんですよ。
なんだっけ、俺すっげえ久しぶりに聞いたその名前
今日それが多いでしょ、
うん、見てるな。でも
だ未来で男が、
あー懐かしい、
無理くり過去に送られて、
うんうんうん、
世界がこうなってしまった原因を探れって言われて、
はいはいはいはい、
行くと子供の頃 の記憶にあった女の人と再会して、うんうんうん、その人と恋に落ちて、でそのイメージが、
うん、
未来に帰っても残ってて何度も何度も繰り返すって話なんですよ、
うん
う
ん、
どう聞いても12モンキーズなんですよねっていう話で結構良かったですよ。30分であれ映画聞けるっていうのは、
へえ、多分見てるな。
あれ全部静止画なんですよ、ラジオってはで、セリフだけが被って、
なんでなんか、あ、本当だ、
なんか課題とかで見たんじゃないの。
そうかもね、うん、12モンキーズの元になってるって宣伝文句になってる。
そうなの
見たわ、見た見た。
はい、じゃ近未来ものに話を戻しまして、
はい、
あと広角機動隊かね、我々的には大好き作品としては。
いやもうこれはさ好きですよ、
好きですねあの心と、まあ、ゴーストですよね、
うん、
と、肉体と記憶の話はもう、うん、結構これがまとめて語ったのは結構これ大事な作品なんじゃないですか。
そうだね、
結構影響を受けてるのも多いよね、まあ、マトリックスなんかも当たり前そうなんだけど、うん、
いやまあゴーストインディシルも見たいな久々に。
古い方、
古い方、うん、2.0 とか出てんじゃん、
あるね、
再編集版っていうか、
うんうん、
でなんか色味もさ今の押し絵がっぽい茶色っぽい色味になってるやつ、
へえ、そんなんあるね、
あるある、だ高いんだよ、セルオンリーみたいな感じだから、
当時のがいいと思うけどね俺は、
そりゃそうだよね、
うん、まああとはストレンジデイズなんかどうですか、キャスリン・ビーグローの
これさ見て劇場見ましたよ、全く覚えてません
人の記憶を
意外と好きだって言ってた
ね、チップにして、うん、頭に入れるか、あ機械かなんかつけるのかな、それでなんか MD みたいに再生するんだったかな、ちょっと忘れたけど、
うん、
まあ、そういうガジェットも SF の楽しみの一つだよね、なんか機械が出てくる、
ね、うん、
で人の夢を見ることができる世の中になってて、それが娯楽になってて、で非合法で人が死ぬ瞬間の記憶を見るのが、まあ、麻薬的に流行るんだよね、
はいはい、
でそういう話 でジュリエット・ルイスが出てきたりとか、
ああえこれ何年、
96年、
あ90年代、
でこれ設定が99年の大晦日の話なのよ、
あ
そのミレニアムになる瞬間に何か起きますよみたいな、そういう話だった気がする、はいはい、だからラストシーンはそのタイムズスクエアでニューイヤーおめでとうみたいなとこで紙吹雪かなんかがすごいバーッと街中に舞ってる中でラストシーンなんだよね、だから結構よくできてて
そうだ、ね、アンジェラ・バセット
とか、そうそうそうそう、
ね、
警官役かな、うん、黒人警官役、
これはもう青春時代を過ごした感じがこう蘇ります
ね、結構いいんですよ、レイフ・ファインズこの頃はまだね、髪もふさふさだったしね、まあガタカがあって、
うん、
まあマイノリティリポートなんかもあって、
もうこの辺はもう最近って感じ、もう本の中では
でも02年だぜ16年前だぜ最近と言って、
じゃあマトリックスだってさ、
うん、
結構画期的だったよ、
画期的だったね、
99年か、
だってあののけぞり余計のシーンあるじゃん、
うん、
バレットタイムズのあれも真似されたよね、
みんなこれ目当てでプレセツ買いましたから、
プレステ2でゲームあったんだっけ、
あないんだけど、要は
あ見るためにね、
見るために、はいはい、DVD の最盛期がまだ普及してなくて、は
いはいはい、そうなんだっけ、
そうだよ、
そんな頃なんだっけ、
そんな頃ですよでなんか抱き合わせとか、はい、抱き合わせって言い方あれだけど、
うんうん、
一緒に買うついてくるみたいなのがあって、この絵の DVD の絵の綺麗さに驚きました、
そうだったっけ、
そうですそうです、
そっかそっか、
うん、まあ、映像的にもさ、うん、オタク要素あり SF 要素満載で、
うんうんうん、
大満足だったじゃないですか、
そうだね、
うん、
なんかね最初アクションに見せられて、
うん、
インパクトで見て、
うん、
でよくよく考えると設定が怖いっていう、
うん、
よくできた SF の典型じゃない、
うん、そうかもね、
最初はその設定で見るんじゃなくて、
うんうん、
アクションありきで映画見てのめり込むんだけど、
うん、
その仮想現実と人間たちが、
うん、
機械に生かされている社会っていうのが、でもこれって今の俺たち違うって言い張れんのっていう怖さ、
そうね、
うん、まあその実存が危うくなっちゃうフィリップ・K・ディック的な未来、
そうね、うん、そういうまさに
まさにね、
あのなんだ、キャリーアンモス、
キャリーアンモス今どうしてんでしょう、
どうしてんだろうね今ね
トリニティね、
ローレンス・フィッシュバーンもかっこよかったかな、
そうだね、ローレンス・フィッシュバーンっていまだにちょっとこの時のモーフィアス的なイメージちょっとあるよね、
あるよね、うん、だいぶおじいちゃん役よく、ね、多くなってきたけど、
師匠役っていうか、
うん、ユーゴビウィービングなんでこれで売れたからね、
そうだね、
うん、
ウォシャウスキー映画にはよく出てるな、
出てたね、うん、あとロード・オブ・ザ・リングとかにも出ちゃって、
あそうかそうか、
そう結構
ああいうなんか、
う
ん、超人的な顔してるから、
人間離れした、
そうだね、今ちょっと出たけど、
うん、
作家でいうとフィリップ・K・ディックっていうのは80年代以降の SF 作品にはもう外せない人物だ ね、
でも俺ね読んだことないんですよね小説は、
俺も最後まではない、
ない。
トータル・リコールの原作は短かったから読んだ気がする、あ記憶売りますとかなんか、
トータル・リコールもね、
うん、
名作ですか、
そうだね、
あとは
まあ最近っていう気もするけど、ウォーリーとかね、
ウォーリー、ね、
まあアニメというか、
うん、
あのピクサーになりますけど、
私を話さないってなんだっけ、
これあの石黒
キャリーマリガン
和尾石黒先生のですね、
ああそうですか、
SF 小説なんですよ。
賞取った、
そう
何でしょうか。
そう、キャリー・マリガンとまあ3人ぐらいが、
うん、
あ、孤児院みたいなところで育てられてるのね、
うん、
でもだんだんあれ私たちの存在って何ってなってくるのっていうのは、自分たちにそっくりな人が普通にあの街で暮らしてるのを見かけて、
うんうん、
あれってなるっていう話。
あれおかしいなみたいな。
そう、ちょっとあのあんまりネタバレしたくないので、
うんうん、
あの興味がある人は見てほしいです、
ね、すごいね、結構アンドリュー・ガーフィールドと
そうです
キーラ・ナイトレイとかで、
そうです、その頃まだそこまで売れてなかった
んですけど、そうだ
よ
ね、
うん、雰囲気はすごいいいんで。
あれ？これ何？最後何？
あ、ミュート？
うん。
これね。
なんだっけ？なんか見たな。
今年ね、ネットフリックスで配信されてた、
うん、
あのダンカン・ジョーンズ監督なんですよ。
うんうん、
あのデビッド・ボーイの息子の。
うんうん、
で、あのミッション8ミニッツとか、
はいはいはい、
月に囲われた男とかの監督で、うんうん、まあ SF 監督じゃないですか。で新作だったんですけど、まあ、劇場公開されずにネットフリックスオンリーになったんで、うん、どんなもんかなと思って見たんですけど、
うん、
まあ面白いですって感じ
面白くないからなとかじゃなくて、
あんまり面白くなかった
あ、そうなんだ。
あのアントマンが出てますね、ポール・ラッドが、
あと
あのスカルスガルドの息子が出てるね。まあ、近未来ものではあるんで、まあ、興味があったら見てもいいですかね、
はい、ちょっと
なんか言いかけましたね、
くしゃみが出そうなんですけど、
はい、
あとはまあ
まあオブリビオンとか
コングですかね、
うん、ありますけどね、うん、まあ先進みますか、
はい、
はい、オブリビオンも散々話したから、
いいね、次、
はい、時間旅行タイムパラドックスものなんですけど、
うん、
でこの時間関係ものの SF、 タイムパラドックスものの SF っていうのも、うんうん、ループものっていうのもこれあれだよね、 SF のまた一側面だね。
そうだね、う
ん、宇宙にも行かないし宇宙からエリアも来ないし未来でもないんだけど、
うん、
SF でこれはだから現代の延長上で再現できるから実はあんまお金かかんなかったりとかするんだよね。
まあ、さっき言ったラジュテが入ってますね。
そうだね、あれタイムパラドックスもなんで、
ある日どこかで、
これはねクリストファー・リーブ
って、クリストファー・リーブ出て
る、後にスーパーマンやる、うん、あスーパーマンの後だね、スーパーマン70年代だからが、主人公の過去に戻って一中の人と良、うん、くなりたいというお話なんです、
うん、
で SF 的なガジェットとか一切出てこないの、
ね、
むしろクラシック、
ああ
の過去に戻る話だから、
はいはいはい、あそっかそっか、
そうそうそう、だからむしろクラシックものなんですよね。でも設定としては、まあ、あの過去に戻るっていうのがあるので、うん、マイセーフとして入れたんですけど、結構いい映画ですよ。
あそう、
うん、なんかね確かね過去にの戻り方がねベッドで寝るとかなんかそれだけなんだよね、確か
そうなんだ
念じながら寝るんだったらね、そうすると過去に戻れる。
なるほどね、
そうで冒頭老婆が出てきて謎の言葉を残して去っていくんだけど、あの老婆実はみたいな話になってきたりとかする
ので
、結構壮大なね、オチに向かっていくところもなかなか気持ちよくていいです。
なるほど、
うん、ここに入れてないけど時間旅行ものもっといっぱいあるね、よく考えたら。
あるんでしょうね。
時かけとかもそうだもんな。
あそうだね、
うん、
今アニメーションで言うとビューティフルドリうるせえやつらビューティフルドリーマーしか入ってないけど、
ね、いっぱいあるね、よく考えたら。
結構あるね、
ああまあ春日なんかもそうだけど、
ね、それほら大林さんの転校生とか
もそうだね、
うん、
大林さんってじゃあ時かけも転校生もどっちもそういう話なんだ。
あれ違うか、
時かけかける少女
でしょ、時かけか、
うん、
まああっちがガンソみたいなもんです
から、あれはガンソみたいなもんかな
時をかける少女って前村拓だっけ原作、
え分かんない原作は
俺さ、
いや筒井道隆じゃないの、
筒井道隆か、
うん、
あの前村拓ってさちょっと話からげ知ってる、
なんか聞いたことはある、
俺中学生の時 すごい読んでて、
うん、
まあジュニア SF みたいないっぱい書いてんだけどさ、
うんうん、
面白くてさ、まあ、中学生の時、まあ、そんな大したありえない
そうなんだ、 まあ時間関係ものの SF で言うとやっぱりバックトゥザフューチャーです
ね。まあこれはね外せないよね。
全員大好きっていう
ね嫌いなやついない
だろ。嫌いなやついないね。85年ターミネーターも85年だよ。
あちょっと待って、バックトゥザフューチャーさ、
うん、
ワンツースリーどれが好きですか。
まあよくできたのはワンですかね。
ワンですよね、
うん、でもスリーの、うん、あのドクが帰ってきて、これすげえネタバレも
まあいいでしょ。
そうもないか。
ないよ。
であのジェニファーってさ、あのマーティの彼女がさ、
あ
その送られてきたファックスが白紙なんですって言って、これ どういうことなんですかドクって言って聞いたら、ドクがもうあのこの白紙のように君たちの未来は真っ白ってことだよみたいなこと言うじゃん、
うんう
ん、もう未だに泣けるあれよくできすぎてて
なるほどね、
うん、今話しててもジーンときたもん
3作重ねてね、いろいろあって、
そうそうそうそう、ね、でマーティも成長してさ、
なんかフリージャックとかユニバーサルソルジャーとか、うん、
ちょっと入れてみた、
入れてみたね、
うん、85年すごいな、よく考えると。未来世紀ブラジルも85年でさ、
あそっか、
バックトゥザフューチャー、ターミネーター、バケモンみたいな年だね。
そうだね。まあうん、あとは最近のやつですね。
そうだね。
彼女はパートタイムトラベラーって知らないな。
これね、俺古いさ80年代の映画なのかなと思って、
うん、
あの借りたら最近のやつの12年なんだね。見てないんだけどね、まだ。
でも 入ってたんだ本に。
いや、なんかに入ってたから入れちゃっただけ。
あ、そうな
ん。いや、あのもっとこう最近我々的にいつか話そうと思って話してなかったやつとかいろいろあるんじゃないですか。ドニーダーゴなんていうのは結構
我々好きです。ドニーダーゴ好きすごい好きだね。すごい好きだけど結構忘れつつある。
あれも難しいんだよな話がな。これも町山さんがね、
やってたね、
映画の無駄話でやってた。あれでようやく分かる話というか。
なんか見たい見たいと思ってんだけどいつもこう見ない。これさ。あれも入るんじゃない、ドニーダーゴで思い出したけど、
うん、
ジェイコブスラダー入んない、
ジェイコブスラダー
SF じゃないか、あれは死ぬ前の走馬灯のようなですけどあれじゃない
SF じゃないんじゃない、まあ別にそのジャンル分けにこだわるあれじゃないから話してければ話しても
いや大丈夫です。
ジェイコブスラダーね、あれもまあネタバレが結構デリケートな作品ではあるんだけど、
ね、そう確かにそうね、
うん、あれネタバレしようがしまいがでも変わんないよね、あの怖さとか、
まあね、
うん、気持ち悪さとかっていうのは伝わるしね。
そんなこと言ったらタクシー以外でも3対 4X10 月も似たような
話。ああそっか
やめよう、やめやめ
よう。ドニーターコさ、
うん、
あれ女の子誰だっけ、ほらチャーリーズエンジェルのさ、
ドリューバリモ
ア、ドリューバリモアか、ドリューバリモア
ちょっとプロデューサー、
プロデューサーでか、
うん、
で映画には出てないんだ、
出てる先生役で、
あ、そっかそっか、
これほら
先生といえばノア・ワイリーも出て
る、そう
カーター先生、
カーター先生
で少年役はジェイク・ギレンホールなのか、確か妹がジェナ・マローンなんだよな、
ジェナ・マローン、
その後ちょっとサブカル的に出てきたけど今はまた出てないね、エンジェル・ウォーズに出てる
じゃあ大丈夫です、
じゃあ大丈夫です
じゃあ大丈夫です。
ドニーダークはあのマッドワールドだったかな、で曲もすごいいいんだよな、テーマ曲、
まあここら辺はいいかな、そんなにあれかな、
あとバタフライエフェクトも結構その後の作品に結構影響を与えてる、
見てないんですよバタフライエフェクト、
あのシュタインズゲートってアニメにもかなり影響を与えてます
ね。ああそうですか、
バタフライエフェクト面白いですよ、
面白い、
うん、よくできてる、
まあ覚えてる、タイトルはもちろん覚えてて、パッケージもわかんだけど見てない、
すごいエモいしね、
エモい、
その感情がこう頑張れ感が半端ない、すごい共感性がある、
あそう、
うん、そのやっぱりタイムパラドックスものってさ、いやループものに限るかもしれないけど、こう何度も何度も繰り返すことによって主人公がどんどん消耗していくんだけど、
うんうん、
それでもどうにか変えたい未来があるから頑張るっていうのが多いじゃん、まあね、うん、だからこうエモいんだよね、
なるほど
負けんなっていう、未来はきっと変えられるよっていう、そういうポジティブ感がやっぱ出てくるから、意外とそういうとこが熱いかもね、
なるほど、
ね、うん、まあバックトゥザフューチャーもそうだし、あのこのプリデスティネーションっていうさ、
うん、全然知らない
これ、ね、スピエリック兄弟のさ、
最近じゃ
ん。そう、イーサン・ホーク主役なんだけどさ、まあ問題作ですねこれ。
あ、そう。
うん。
どう問題作なの？
あのね、むちゃくちゃむちゃくちゃっていうか意外すぎるっていうか、あの結局みたいな究極のナルシズムの話なんですよ。
見なきゃよかったってなるやつ。
結構ね、見なきゃよかったって思うかな。どういうことみたいな。
あ、そう。でもなんかグッズがかっこよさそうだけど。
あ、そう。
予告編見る。
あ、そう。
デイブレイカーも見てない。
あ、デイブレイカー面白いですね。
面白い
ね。あれもスペリックだね。あれはまあ SF じゃない。
地球警察なんだ。
あ、プリデスティネーションね。
うん。なんかガタカっぽいデザインだな。
イーサン・ホークだからじゃないよそれ。
いや、なんか背景がすっきりした感じ。
うん。
なとこ？
まあそうだね。
うん。
ウェルブ・モンキーズもね、話したいなと思ってたけど、一回話したかな？
ウェルブ・モンキーズ？うん、いや、どうだったかね。でも俺もこれも結構忘れてんだよな。
なるほど。
うん。
じゃあ、次行きますか。
はい。
人造物人工知能もの。あれ？アイアンジャイアントね。まあ、ロボットものに近いっていう。
まあ、そうね。
ものもある。
うん。ロボコップ。ザ・フライもそういうことなの？
まあ、言ってしまえば。
人造、
人造。まあでも、じゃあ、どこに入れるっていうと。
人造物ってどういう意味？
人が作ったもの。まあ、あんまこのジャンルにとらわれすぎないで、その内容の話した方がいいんじゃないの？
ジュラシック・パークね。
まあね、まあ、言ってしまえば。
まあそうですね。
いや、人が作ることによって何かしら問題が出てくるわけじゃん。やっぱ歪みがあって、ジュラシック・パークだって本当は恐竜はさ昔からいたんだけど、人が作ることによって管理できなかったりとかして崩壊していくじゃない。やっぱ悲劇に向かっていくじゃん、この人工知能ものって。で、人工知能作ったら人間なんていらこの世界に不要ですみたいな結論出されて結局敵になっちゃうっていうのが、うん、まあ、2001年宇宙の旅とか地球爆破作戦とかも、
うんうんうん、
あのだから今未だに今さ今の現代においてはさ、うん、人工知能の開発も結構進んできてて結構人間と同じようなこと喋ったりとかさせることも可能になってきてるけど、
う
ん
う
ん、
そうだね。
でもなればなるほどみんなの中で不安がやっぱよぎるじゃん。
よぎるよ、ね、
こいつら人間より上に行くじゃんいずれって思った時の恐怖があるじゃん、
ね、でもホーキンス博士もやめろって言ってたし、
ね、言ってたしね。
AI開発は
自分亡くなっちゃってね。
亡くなっちゃってね。
でその根源にあるのって、うん、この辺の映画の影響だよ ね、
なるほどね。
そういう風な映画がたくさん作られてきてたから我々的にはいつか人間を超えてくるであろうってことがもう分かりきってるわけだから、うん、そこに恐怖感じるのは当然だよね。
俺、うん、どうだな、アイロボットは結構
アレックス・プロヤスね、
結構好きなんですよ。
プロヤス好きだからね。
そうそうそうそう。この唯一この映画の欠点は、
うん、
ウィル・スミスなんですけど。
ウィル・スミスね、純ちゃん好きじゃないもん。
嫌い。
俺最近はもう結構好きよ。
本当？だってまたこんなこん時もさ、シャワーでさ自分の裸体を、
あ、そうなった。
あるある。ナルシズムがさ見れて嫌なんですよね。でも映画はすごく好きで。
うん、
このロボットの悲哀、
うん、
誕生してしまって
あるよね、
うん、しかも結構人格者なんだよこのロボットが。
そうだったっけ。
そうなんですよ。
あの1台だけウィル・スミスの味方になって相棒になるロボットが出てくるんだっけ。それ以外のロボットは敵なんだっけ。
そうそうそうそうそうそう。
あ、暴走するんだよね。
暴走しちゃうんだけど、暴走してるんだけど、その暴走してるのはなんかこうちゃんと理由があって、
はいはいはいはい、
まあ、自分が他とは違うみたいな、まあ、ありがちですよね、う
ん
う
ん、まあね、
うん、
今でこそありがちだけどね、まあ、当時も結構あったか。
で自分たちのユートピアを作っていくみたいな、
はいはいはい、
またアレックス・プロヤスはさやっぱさ話があんまり面白くなくても、
うんうん、
ものすごいいい映画言わんかっただけあるんですよ、
はいはいはい、だから嫌いになれない
嫌いになれない
いや結構その話ちょっと広げたいんだけど、
うん、
この間あのゲームでさ、
うん、
あれなんだったっけ、
ゲーム
こういうロボットもののさゲームあったじゃん。ロボットっていうかアンドロイドが反乱するやつ。
デトロイトビカムヒューマン。
あ、そうそうそう、
うん、
あれのアンドロイドのイメージって、
うん、
このほぼこの頃から変わってないイメージでしょ。
そうだね。
額にさ、あ、額、こめかみにピコンピコンみたいなのって、
うんうん、あるね、
あのロボットが反乱してく感じとか、
うん、
自分が人間と変わらない存在じゃないかって思う とか普通のじゃあ生きてる人間か、
うん、
じゃあ自分はロボットじゃないって言い張れんのかっていう不安とかも全部この頃のやつともうほぼ変わってないよね。でさ、そのアイロボットに出てくるロボットの、あの白いさ素体のイメージってあるじゃん、
うん、
あれ当時多分時期は前後するかもしれないけど、ビョークのね、
あのあなんだっけ、あの
PV でさ、
あの監督
カニン
ガム、あそう、
クリスカニンガムか、
クリス、そうそうそうそうそう、う
ん、のあのロボットのイメージまんまだよね。
クリス・カニンガムがさ、
映画撮る、まだ離れていかないよね、
映画撮る映画撮るっつってさ
あ、そうなんだ、
あの当時、いやあのビョークのさ、はいはい、ロボットの PV って超有名で、ね、すげえかっこいいじゃん、
うん、
でさ撮る撮るっつってなかなか撮らなくてさ
ウィル・スミスもう俺そろそろ好きだけどね。
あそう、
うん、割とさ出てる映画はいいのが多いし、
まあいいの多いよ、
実際芸達者だし、やっぱ彼のなんか、まあだからエディ・マーフィー的なさ、
じゃああれはあれにあいつが出てた方が良かったんですか、
何に何が出る予定だったんだっけ、
DC のさ、
うん、
もう出ちゃったけど、
うん、
ほら
あの
なんだっけ、あの悪
名前スーサイドスクワット、
あスーサイドスクワット
出てたね、あれデッドショットかなんか出てるんだっけ、
あれも絶対ウィル・スミスじゃない方が良かったでしょ、うん、どう考えても、
まあぶっちゃけあの映画もう誰でも別に何でもいいやみたいな映画
だったから、そうなんだけどあいつが出てきてさ、うん、ことによってさ、うん、もうなんかやっぱり
あまあね
こうヒーロー寄りな安心感っていうかさ、
そうだね、
なっちゃうんだよどうしても、
まあ確かに、
あで出番増やさなきゃいけないじゃん、
あの映画の欠点のうちの一つではあったね。
そうでしょ、
たくさんあるうちの一
つ、そうでしょ
まあいい
じゃない、やっぱり好きじゃないんですよウィル・スミス、
純ちゃんが好きじゃないだけでしょ、
まあそうです、
うん、結構サービス精神旺盛でいい人です
よ、やだよ、なんか裸なんか見たくねえよっていうさ、いや
なんか日本
か彼の悪いところは、うん、自分をすごい出したがって、
うん
まあ、目立ちたがりだ、その物語のあのね
いい部分まで壊しちゃ う、
ね、そうノイズになるんだよ、なんかそう思いません、
うん、最近はそんな
もの出てる作品大体そうですよ、
まあね、
うん、
あのなんだっけなんとかつなんとかバッドボーイズか、
まあ、ああいうのはいいっすよ、
ああいうのはいい、
ね、ああいうのはいい、
あとあれはあのメインブラックとか、
メインブラック自体がそもそも俺は好きじゃない、まあね、そんなに好きじゃないからさ、
まあ設定としては結構面白いんだけどね、
そうペップさん結構好きだったね、
う
ん、
ああ
そうですよね、あんまりな、
確かに、
うん、
まあ次いきますか、まだあります、
ごめんちょっとい
いよ、
いや今すごい持ってかちゃって今
何に
心を
じゃあちょっと落ち着いてからでもいいですけど、
あえ しゃべってるじゃん、何か
まあなんだろうね、
ウィルスミス批判をちょっとしすぎたなと思って今
別にいいんじゃない
はい、
まあ、時代遡ってちょっと見ますと、どうだろう、ナイトライダーなんて、これはまあドラマですけど、
ドラマですけど、これもね、
きっと、
いやもう傑作で、子供の時は、
そうだね、
うん、
まあ、これは車がさ、
ワクワク
しながら喋るっていうね、
うん、
まあ、要は人工知能なんだけど、
機械もいいんだよな、80年代から
半
端なくて、
デビッド・ハッセルフォフって、その後どうしてんだろう
ね、
あんなに売れてたのにな、あの頃はな。
ナイトライダーのあの、
うん、
ナイト2000だっけ、
キットじゃない、ナイト2000か、
ナイト2000だっけ、
キットってのが確か相性じゃなかった
っけ、相性で言ってたんだっけ、
うん、
なんかこの相棒感がさ、
相棒感
がバディ感がいい感じなんですよ、
そうだね、
うん、
結構小粋なこと言ったりとかするんだよね、
そう
あの辺からこうアメリカの映画のイメージっていうかさ、小粋なセリフみたいなイメージ結構あるよ ね、
82年か、
うん、まあ、人造物でその悲哀を描いてるのってやっぱフランケンシュタインが元にあるんだろうね、
うん、
リ
まあね、
うん、人に作られたもののこう苦悩と悲しみ、
でもこれもうフランケンシュタインはもう悲しすぎちゃって、俺なんか辛いと思って、
それはそういうものを描いてるから辛くなるのが正解なんだけどね、
辛い、
うん、だから、
まあ、あと分かる、
そうね、Xマキナは良かったね、
Xマキナ良かった、うん、
あれもだから人工知能と対話していく、
うん、
チューリングテストする話なんでね、
タウ、何タウっていうの、
あタウね、
タウ何知らない、
見つけたね、タウを これもさっきの、ミュートと一緒で、うん、今年最近だから映画でさ、これもう公開できねえやってやつをネットフリックスで公開するパターン増えてて、
拾ってんのね、結構
結構拾うんですよ俺、それが見たくて。
ネットフリックスで見たの、なんか見たことあるなと思ったんだけど。
そう、まあ人工知能と人間が対決する話です。もう典型的な人工知能、
それは何
ムービーなんてね。
ロボット、
いや管理システムみたいな。あのね、あれがビルスクライズだったかな、スクルトンだったか、
うん、
ちょっと名前忘れたんだけど、
うん、
ゲームオブスローンズの、
うん、
あのカリーシ
ー
の愛人でダーリオ・ナハリスっていう男がいたんだけど、あんまよく覚えてないでしょ、うん、結構戦闘
参謀みたいな、
そう強いやつ、
いきなり人変わってたでしょ、
そう、
うん、
そうそうそうそうそう第4シーズンと第5シーズンで急に変わった人なんだけど、それの変わった後の、
うん、
を担当してたなんとかスクルトの人が出てて、でその人とマイカ・モンローっていう女の子がいて、これ結構可愛いんですけど、
うん、
がもう監禁されんの、
うんうん、
そのダハリス、ダハリスに、
うん、
マイカ・モンローが監禁されてて、でその人はなぜか出かけてくのよ、
うん、
でその間人工知能がそのお部屋を管理してて、
うん、
マイカ・モンローを絶対逃がさないようにしてんだけど、うん、マイカ・モンローがうまくその人工知能を騙して自分の味方につけていくって話で、結構いい、うん、面白いんですよ。
面白そうじゃないですか、
うん、お金かかってないんだけど、
うん、
ちゃんとなんかこう SF 感もありつつ、
うん、
そのアイディア勝負でうまいことお話を作ってるけど、まあちょっと地味すぎてこれは劇場公開は無理だなっていう感じはした。マイカ・モンローが結構可愛くていいですよ。
マイカ・モンロー確かにいいね、
うん、
あとは何もかい
何もかね。
これあ、そういえばハーも、
うん、
あの近未来、
超
近未来、
超近未来、
うん、スパイク・ジョーンズね。
そう、
スパイク・ジョーンズの中では俺割と好きな方かな。
確かにね、うん、まあ映画としてよくであのちゃんとできてるもの、
ね、形がね。
いきますか次に。
はい、次行きましょうか、う
ん、で次は、うん、意外とあの何これって感じなんだけど、精神世界の拡張をテーマにした、
はいはいはい、
要は、まあ、マインド SF というか
フラットライナー、
もう他のものにあんまり入れづらいものが意外とここに入ってるんだけど
ああプロレス入ってます、プロレス。
プロレス入ってますね。
イグジステンス。デビット・クローネンバーグ率が高いん
で。大体ここですね、デビット・クローネンバーグは。あと、フィリップ・K・ディックも大体ここに、
あ、
まあ、来るん
で、ね。インセプション、クロニクルね。まあ、入れにくいね。
と言いつつ、まあ、スロッターハウス5なんていうのは結構名作ですけど、これはね、これはループものっていうかタイムパラドックスものなんだけど、
うん、
まあ、ここに入れちゃった。
どんな話なの？
あのね、時空をすごい行ったり来たりするの。ある青年がいて、うん、宇宙のどっかの星のなんか温室みたいなところに閉じ込められてるのよ、
うん、
宇宙人がそいつを捉えて実験してるっぽいのね、
うん、
そいつの記憶を探ってく話で、でパッとシーンが変わると、ソ連と、ロシアの戦線の真っ只中にいたりとか、
うんうん、
でパッと次変わると、
あ、そういう
普通に戦争が終わって家庭を築いているところになったりとか、はいはいはいはい、で気がつくとまたその宇宙にいたりとかっていう話なんですよ。
なるほどね。
だからまあちょっと難解って当時は言われたらしい。でこれジョージ・ロイ・ヒルだから、監督、あの明日に向かって撃ての人だ、
ね、ああそうなんだ、うん、へえ、なるほど、ね、
でまあ惑星ソラリスなんかもね、
まあ、ソラリスね、
カルコフスキーの名作で、まあ、これはソラリスっていう星の海自体が、まあうん、まあ一つの脳になってて、
うん、
でその主人公の記憶にあるものをまあ映し出すっていう、まあ、精神の話になってくというSF なんだけど、
これも名作で、
ね、
これさ、あ、そういえばリメイクしたよね。
これジョージ・クルーニー
でやってました ね。見た？あっち
見てないね。あれソダーバーグかな。
ソダーバーグ、
そうだよね、うん、ソダーバーグもあれだね、クルーニー使いだね。
そうだね、
うん。でアルタードステーツっていうのもさ、これも有名なんだけどまだ見てないんだ、うん、これも精神系の話
です。知らないな。ケン・ラッセル、
ケン・ラッセルといえばあの、まあ、イギリスの名将ですね。
そうですよね、う
ん、肉体の悪魔っていうのがすごい好きなんだけど、
うーん、
あれは SF じゃないんですけど、
ストーカーとかも タルコフスキーもまあこっちにな
んとなくね、まあ、ストーカーだって宇宙から来た人たちの
そうだったっけ
あれの話なんだけどね。
そうだったっけ。
あのストロガツスキーっていう人が書いた小説元にしてて、うん、ロボーのピクニックっていう小説があるんだけど、こ、う、れ、ん、は宇宙から来た人たちがピクニックして散らかしてったものを後で地球人が見たらわけわかんなかったよって話がストーカーなのよ。
なるほど。うん、
そうなのよ。
なるほど、
うん。もうそう思ってくれ。
オッケー。うん、まあ
どうですか？ブレインストームも結構良かったですけどね。
そう面白いな。クリストファー・ウォーケン。
そう。これダグラス・トランブルだからやっぱりこの。
ああ。
SF の SFX 技術者が監督してて。あのなんだっけね、記憶をやっぱりこう人の記憶見る話だったかな、死ぬ瞬間の記憶見る話だったかな。
ああ、
でフラットライナーズもその辺の
影響を受けてると思う。そんな話だよね、うん、見てないけどジュリア・ロバーツとね、
そう、
あとい
っぱい出てるんだ
ね、いっぱい出てるんだね、うん、これね、
ケビン・ベーコンも出てるんじゃないかな、
あとあれも出てるよ、24のなんだっけ
あれね、
うん、
スタンドバイミー、
あの辺のさ80年代え80年代だねこれね、
まあ、90年代か91年だねの売れてる若手たちがいっぱい出てた、
ね、うん、これ最近リメイクして誰だっけ、
したね、全然面白くなさそうだけど
ね。しかもジョエル・シューマッカーなの、
そうだね。あの野郎ですな、
あの野郎ですか、
うん、
あのおばさんです、
おばさん、おばさんじゃねえよ。おじさんだよ。
おじさんだけど、
おじさんだけど、おばさんだけど。
おばさんで。
あと、トゥルーマンショーって意外と軽く見られがちだけど、
うん、俺も軽く見
てる。結構 SF としては、SF じゃないけど、
そう、なんかああいうさ、設定のやつってちょいちょいあるじゃないですか。
あるね。
うん、なんかあんま好きになれないんだよ。なんででしょう。でも、まあ、ケビン・ベーコンじゃなくて、なんだっけ、あいつ。
あれはだから、ジム・キャリー。
あ、ジム・キャリー。
がまあ演技派に行きたがってたやつ。
そうそうそうそうそう。にとこれ同時期にさ、もう一個やってたよね。あの、あ、そう、インセプションじゃねえや。インターステラーの主演の、
マシューマコノヒー。
マシューマコノヒー主演のさ、似たような映画なかった。
あ、本当？ちょっとじゃ調べてみて。うん、俺トゥルーマンショーの説明しとくわじゃ。
あ、話したいんだ。うん、はい。
いや結構おまあ。これが画期的だったわけじゃないけど、
うん、
しっかりとそういうテーマで描いた作品としてはメディアにそのメジャーの作品としては結構、比較的古い部類だと思うんだけど、うん、要はジム・キャリーが普通の一般の人なんだけど、
うんうんうん、
実は生まれてからずっとドキュメンタリー番組として放送されてたってこという話なんだよね。
あ、はいはいはい、そうだよね。
そう、うん、で、ちょっと役名とか分かんないけど彼がトゥルーマンなんだなきっとなが、ずっと成長してきてるところを、うん、トゥルーマン以外の人たちは全員ドキュメンタリー番組として彼の成長を見てたと、まあ、だから北の国から的な。
そうかそうか、
そうそうそう、
まあ、あれはドラマだけど、
まあそうだけどね、あのだから全員彼のこと知ってて、で彼の身の回りの、その仕事とか会社とか、
うん、
同僚とか恋人とか、まあ、学生時代の、思い出とか全部ドキュメンタリー番組の制作者が用意してたものだったという話で、
うんうん、
意外と怖いじゃんそれって、
うんうん、
もし自分がそうじゃないとは言い切れない系のやつでさ、これも実存の不安じゃないですか。
なんかさ、
うん、だから純ちゃんと話してるこの俺が、うん、もしかしたら役者かもしんないっていうことじゃん。でもしかしたら今ここにカメラがあって、
うん、
実は純ちゃんの一挙手一投足全員が国民みんなが見てるっていうその怖さよ。
うん、そういう映画だ
った。そういう映画。
なんかさ、
うん、
なんかあのドームの中で生活してるやつは、
実はね、まあ、設定が難しいからねこれはね。
そうそう、それがなんか、
そうだから
ちょっと
砂漠、
うん、
まあ、ネタバレっちゃあれだけど、うん、まあ、ある場所で彼は実は飼われてて、
それ
全部用意されたもので、
う
ん、街の外には砂漠しかないと。で彼がある日海外旅行行こうとするんだよ、
うん、
それが大変なことになるっていうやつなんだよね。どうやって用意しようかみたいな話になって、その辺の、 あの話も結構スリリングで面白いんだけど、
そうかそうか、
まあダークシティがあるじゃないですか、アレックス・プロエスの、うんうんうん、ダークシティも、まあ、似たような話だったりとかして、
そうだね、
ラクシティの話もちょっとしたいんだよね。
あとね、ごめん、よ調べて分かったんですけど、うん、SF じゃなかったな。
マシュマコの日の
似たような話。
エド TV もそういう話なんだ。
あの
俺見たいなと思って。
要はなんかね、まあレンタルビデオ屋の何でもない店員が、うん、そのまあテレビで自分の生活を映すっていう人に選ばれたみたいな話なんだ。
はいはい、
でこれロン・ハワードが監督なんです
。そうだね。うん、あそれハレルソンも出てるでしょ。
あ出てる出てる。
ウディ・ハレルソンとマシュマコの日って俺ずっとキャラ被ってるなと思ってて、
デニス・ホッパーも出てます。
すごいじゃないですか。
ロブライナーも出てます。
ロブライナー役者で出てる。
役者です。たまに出るよね。
でダークシティ、
ダークシティ、ね、ダークシティも名作ですよ。
これトゥルーマンショーと同じ年だ。
そうだね。これも似てんだよね。そう言われる分、
ごめんなさい、ネタバレ多少します、
うん、
でダークシティっていうのはある男がホテルの一室で目覚めると、
うん、
人が死んでたりとかして、で自分が記憶ないと、
うん、
で街に出てたら何者かに追われるんだよね、
うんうん、
で自分が誰かも分かんないし、なんでこういう状況に置かれてるのかも分かんないまま、まあ追っ手に追われて、街をさまよう。でそのうちにだんだん自分の記憶も戻ってきたりなんかもするんだけど、何かがおかしいことにだんだん気がついていって、
うん、
その街では12時を過ぎると全ての人が止まっちゃうんだよね、
うん、
で次の日始まると全く同じ日がまた繰り返されてると。でさらに謎を解いていくと、ある日その謎を解かれるのを嫌がったのかのように、その町の人々の設定が全然違くなっちゃうんだよね。自分の奥さんだった人が全然他人になってたりとか、違う人が奥さんになったりとか、結婚してたはずの人が独身になってたりとか、町の設定がどんどん書き換えられていくって話 で一体何が起きてるのかっていうのを探っていく話になって
る、うん、マトリックスみたいな話
ですね。確かにね。もう SF のその可能性の広さ、
そうだね、
これ設定的にかなり面白いじゃないですか、
うん、
これを膨らまして他の話もねあると面白いかもしれないね。これ映画自体はちょっとまあ、オチの方で言うと割とまあちょっと雑になっちゃったりとかする嫌いもあって、まあ仕方ないかなって感じもするけどね、当時のやつだと。
でもなんかこうあのサイキックバトルみたいなのがさ、
うん、
結構かっこいいんだよね。
そうなんだ。俺は結構そう言っちゃうんだみたいな感じではあったけどね。
はい
はい、
これもでも見直したいな。結構忘れてるな、ダークシティも。
ジュンちゃんあんま好きじゃなさそうだけど、このミシェル・ゴンドリーのエターナル・サンシャインもね、
うん、
これもジム・キャリーで、俺は結構見返すたびに結構やっぱジンとくるんですけど、
ラストはね、
うん、記憶に関する話で、うん、別れた彼女との記憶が辛すぎるから自分の記憶を消してくれって言って、記憶消し屋が存在してて、でその人に私の記憶を消してくださいって頼みに行くと、
うん、
あ違うわ、その前に彼女の方が自分の記憶をもう消してるんだ、その店で。でそれにすごいショック受けて、じゃあもう俺も彼女の記憶消しますって言って消すんだけど、これもエモくてさ、
うん、
あの消したはずの記憶が完全に消えきれてな、消せなくて、で忘れたくないっていう気持ちと、もう辛すぎて忘れたいっていう気持ちが戦う話になってて、
うん、
その辺がやっぱこう気持ちがね揺さぶられるお話になってて結構好きなんですけど、ね、
なんで嫌いだったのかな俺。
おしゃれだったからでしょ。
あ
ミシェル・ゴンドリーって結構さ女子好きする映画の人じゃん。
そうそうそうね、うん、なんか、ま
あ、PV 出身のってこともあるし、
なんでいけすそれすらもう忘れちゃったけど。
ただ話自体はすごいだから俺好きで、
うん、まあなんか最後はなんか良かった記憶はあるけどね。
その愛の強さが、
うん、
失恋の辛さに勝る話といいますか、
うん、
ぜひ見てほしいですね皆さんに。あとはいきなり変わるけどスキャナーダークリーとかね。
スキャナーダークリーは
フィリップ・ケディック原作のやつで、
俺ね途中で見るようになりました。
これはアニメと動画をまず撮って、
まあ、実写をアニメに加工したみたいなやつだよね。
そうだけど加工してるわけじゃないよ、アニメとしてゼロから書いてんだよもう一回。
でも
要は、まあ、その動画を
元映画動画を使
って、そうそうトレースして
ね乗っけてるってことだよ、
アニメーションを。そうそうそう独特の映像表現でね、これは
そうだね。
俺は結構
これ
フィリップ・ケイ・ディック的な感じがしてすごい好きなんだけど、
同じ監督なのかで似たような手法で映画撮ってたよね。
あった、うん、なんだったかもしんないね。同じ監督だってこれリチャード・リンクレーターだから散々映画撮ってますけどね。
あ、そう、
うん、
あ、ほんとすげえいっぱい撮って
だって
ビフォア・
ミッドナイトとかもそうだもんね、
このシリーズの人なんだね、うん、あ、このシリーズを見てないって
あとほら僕、7歳の僕が大人になるまでとか、最近だとウォンツー・バイ・なんとかってやつもあったでしょ。
うん、わかんないんだけど、
なんかあるでしょ。
あ、あったっけ。ああ、ん、ああ、エビリ、
エビバディ・ウォンツ・サム、結構いいらしいけど俺は見てないんだけど、
うん、あ、6歳の方が大人になるな、
うん、あ、6歳か、
うん、なるほど、結構才能ある人
死ぬほどあるわ
頑張れ、まあ、頑張れ、ベアーズを殺
したの。あ、リメイクね。
あ、リメイクか。
うん。あと、インセプションとかもね。これも精神世界の話だもん
ね。まあね。
うん、まあ、夢の話だからね、これ、うん。でも SF だよね、すごいね。
SF、SF、うん。
あの、夢、夢の中でさらに夢見て、どんどんこう夢が回想になっていって、
うん、
そこから抜け出すだ、人の記憶書き換えるだっていう話が結構 SF 的で面白いよね。
この辺、この辺のジャンルは、
うん。
もう僕はもう一本だけですね。
ですか？
トータルリコール。
トータルリコールね。まあこれもさ、
うん、
まあ純ちゃんがトータルリコール好きなのはバーホーベン的な SF のむちゃくちゃさがある。俺がトータルリコールですごい好きなのは、うん、もしかしたらこれ夢かもしれないってやっぱり思うとこ。インセプションと一緒だけど、
うん、
今この俺らが過ごしてる現実が現実じゃなくて夢だったらどうしようっていう怖さ。
うん、
に気づかせてくれるっていうのがやっぱすごい、うん、フィリップ・ケイ・ディックだなって感じだよね。
あ、まあね、
うん、まあポール・バーホーベンに任しちゃったおかげで、
うん、ポール・バーホーベンの映画になっちゃった
はちゃめちゃはちゃめちゃ SF
最高かよ
あれ火星に行ってからが面白いんだよな。
面白いんだよね。あの
目の飛び出るやつ、
演出とかさ、最
高で、あれヒロインまで目飛び出ちゃうからさ、シュワちゃんならまだしも
ね、この辺のジャンルはなかなか
苦手。
いやでも好きなのはあるよ、
うん、
ダクシでも好きだし。
そうだね、
トータルリコール、
もう意識的にクローネンバーグ避けましたけど ね、
そう
だね、訳が分かんなすぎるから、うん、SF なのかってことすら分かんないもん
ね。そうだね、
うん、
イグジステンスとかもなんか変な設定だったな。
全然分かんないもんね。あれってなんかゲーム
が体内になんか組み込まれてる。何なんだろうね、あれ。
肉でできた銃みたいなのを
撃つと。そうそう。
なんかあれゲームの中なのか現実なのかみたいな話だよね。
オンラインゲーム
なのか、あれは一応。
オンラインっていうか、まあ一応肉体同士をつなげて、光学機動隊みたいなさ。
そうなんだよね。
ね。
マジで。クローネンマグってずっとそういうことやろうとしてるよね。なんだっけ。ビデオドロームとかね。
そうでしょ。見てないんだけどね、
俺。もう、SF が多いですよ。スキャナーズもそうだしさ、
うん、
レッドゾーンとか、
うん、裸のランチとか、
裸のランチとかもね、まあ、SF といえば SF なのかみたいな、
ね、
タイプライターが肉みたいなでけえ虫がなんか話しかけてきたりとかね。唯一デビッド・クローネン、あ、でも最近のクローネンバグがそうなだけか。だからほら、あのビゴ・モーテンセンのさ、
あ、
アメリカン・バイオレンス、なんだっけ、う
ん、なんだっけ、ヒストリーオブバイオレンス。
ヒストリーオブバイオレンスか、うん、あれ全然 SF 感
ないけどね。
ただ
ないけど、なんで面白い
の、暴力の話あとイースタンプロミスとかね。
あ、そうです、
うん、
両方と面白いよね。
面白いですね。
ヒストリーオブバイオレンスはさ、あの何が面白いかって、あの素っ裸でさ
格闘するとか、
ね、格闘
する
ビゴ兄さんが最高だっていう
イースタンプロミスでも同じことやって
るそうか
イースタンプロミスの、あ、そうだよね、ロシアマフィアだもんね、あれね。
あれイースタンプロミスに、あれ
そっちじゃないの、裸で格闘するのって。
ヒストリー・オブ・バイオレンスは違うか、
うん、
違うわ。
あのヒストリー・オブ・バイオレンスってさ、奥さんがさ、
うん、
確かさ、マリサ・トメ
ー、そうだったっけ、
じゃない、
ちょっと覚えてない、
確かいい女優なんだよな。
マリサ・トメーとか懐かしいな ヒストリーオブバイオレンスの話はいいんですよ。
あ、そっか。SF でもなんでもね。
もうでもこれ大体できったんじゃないですか、
そうだね。
うん。
あ、時間的にもやべえや。
そう、結構もういいじゃん。
なんか SF の話をこう総括してまとめたいなと思ったけど、あんまりただ単に話しただけだったな。
だって多すぎちゃってさ、
まあね、
無理よ。
先に渡りすぎ。
そうそうそう。だから SF だけ見てたら結構いろんなものが満足するなって俺は思ったんだけど。
どういうこと？
え、 SF っていろんなジャンル
あるから、
あるからさ、
SF だけを見てれば
そういいんですよ。
いいんだ、映画は。
そう、映画はもう SF 見てればいいんですよ。
乱暴か。乱暴か。
え、でも俺本気でそう思ってるよ。
あ、そう？
だって惑星ソラリスみたいのもあったりさ、バックトゥザフューチャーみたいのもあったりさ、
まあね、
うん、もうそんなこと言ったらもういろいろ SF になりますから。
そうだね。
アクションだって SF でできますから。
まあそうだね。
人間ドラマでアクションできないでしょ。
人間ドラマで
アクションしたらアクション映画になっちゃうでしょ。
そうだね、
うん、SF なら SF アクションですぎますから。
ジャンルの名前の話じゃん。内容の話じゃないじゃん。
でもなんか、
まあ、夢があるね、SF はね。
そう、そうなんですよね。
でこう現実世界の問題とかを例えてやりやすいってのもあるから、
うん、
まあ映画向きだよね。
映画向きだしね、
うん、
いや本当にこれからも SF
そうね。見ていきたい。近年の作品だけで言っても結構名作が多いですから、
は
い、インターステラーとか。
インターステラーはぜひ見てた方がいい
と思う。オデッセイとかもね、
う
ん、名作がどんどんどんどん生まれてますから、大体毎年1本2本はね、 SF のこれはもう傑作だぞってのは生まれてるから、楽しみなジャンルですな。
トム先生もさ、やってくれるから。
トム・クルーズ先生もね、
SF もね。
そろそろだからもうアクションの限界を感じて、
うん、
哲学的な SF やったりとか、ね、しても全然いいもんね。
でも
ないかな。
でもバイク乗っちゃうんだろうな。
バイクは乗るかもね。SF バイク。
SF バイク。
オブリビオン的なやつをこう、アクション抜きで作ってもいいんじゃないですか。
今度でもあれやんだよね、また。All You Need Is Kill 2。
やるみたいだね。どんな話になるのか。別の話でしょ、そしたら。別の人の話だよね。
どうだろうね。わかんないけど。
ね。んなとこですかね。
はい。
今日は。
そうですね。うん、
じゃあまたちょっといつ収録できるか分かんないですけど ね、 ね、まあできる時にやっていきたいとは思ってますけど ね、 ね、
年内ね。
年内はどうなんだろうね。
まあ11月はできますよ。
俺が多分無理だな。
あ、そうですか。
そのドラマやんなきゃいけない。
あ、そうかそうかそうか。
と言いつつまあできるのかな。まあできればやりたいですけど、
ね、まあまあそうですね、うん、
いや一応けじめとして、
はい、
我々もだんだん収録できなくなるとはいえ、
はい、
2018年のベスト&トホホはさらっとでもいいからやっぱやった方がいいでしょ。
おー、でも今年映画全然見てない。
10本もない。
劇場で、まあいつも劇場だけじゃないんだけど、
だけじゃないでしょ。劇場に限ったら俺だってほとんどないぜ。
まあトップ5かもしんないけど、
トップ5でもいいかもね。それじゃ短く済むし。
ゲームは結構いっぱいやってんじゃん。
ゲームをね。じゃあゲームのベストを厚めにやってもらえば。
そうですね。いつもの通りね。
いつも通りだな、
うん、
はい、
はい、
じゃあ終わりますか。
はい、終わりました。
じゃあまたいつかお会いできる日まで、
はい、
ここまでお送りしたのは石山と
石神でした。
さようなら。